寺子屋たっちゃん。
さあ、たっちゃんの出番も今年はあと2回になりました。
本当だ。おはようございます。
おはようございます、
本当に本当に早いね。本当に早い。今月ね、12月ってね、高倉健の逝去に伴って、日本人の生き方とか、あるいはそのちょっと額のあるところを見せて写楽生活喋ったんだけどさ、でも今日ね、そのこの3回話をしてきたことが、もしこの番組中か何だかで聞く若い人がいた時にね、話をしてきたその中って分かってくれるのかなって正直思っていて、前3週の話が何に感動して何涙流してっていうことが感覚の違いっていうのは出てきちゃってんじゃないのかな。で、11月に八百屋の仲卸の組合さんっていうのが静岡県ので、その仲卸の八百屋の社長さんとか専務さんとかっていうのが四五時集まってくださって講演してくれって言うんだよ。話をさせてもらったのね。で、その時にその組合長さんとの話の中でね、その組合長さん、70ちょっと過ぎてお元気なんだけど、空手の師範なんだけどね、組合長さんはこのままでは中小企業は成り立たない、それは経済的にっていう意味じゃなくてね、人が来ない、人をその育てていけない、つまり昔はそこで修行をして自分で最後は開業したい、ところはもうビッグカンパニーでもイオン以外はやっていけないみたいな、わけわかんねえ、本当に。で、そんな折岩村陽子さん、日本人には2種類いるって本が出たのね。ちょっと日本語おかしくねえか、日本人には2種類いるってちょっとおかしいかなと思いつつも、実は1960年の断層っていう副題なのね。その1960年代以降に生まれた人、60年以降に生まれた人で、あれは1950年代までに生まれた人がちょうど断層で切り替え、その前後何年間かあるんでしょうけども、これはね、データを示されていながらね、面白い話が出てたね。出産がまずね、その1950年代までは出産の場所、これは自宅とか実家、自宅出産っていうのがほとんどで、施設で出産してる人は 4.6% しかなかったと。これは実際のその調査なのね、厚生省とかなんだか知らないけど。それがね、だんだんね、1955年になると 17.6%、 これ自宅で、ごめん、施設の出産だよ、施設の出産が1955年になると 17.6%、 1965年は 84% で、結局要はもう1979年になると 96.1% だって。これなんだ、1945年要は昭和20年だよね。で、これ終戦以後、GHQ ジェネラルヘッドクォーターってやつの、要は自宅出産ってのは全近代的で危険だと、死産もあるんじゃないかと、だから病院で産めと、施設があってっていう指導があったっていうこと。それがもう一個は、60年以降、1960年以降、つまり、昭和45年じゃ、35年か、昭和35年以降、経済的に日本が余裕が出始めたってすごいね。でも昭和20年に戦争負けて、わずか10年15年で日本は経済復興始まったってんだから、すごいよね日本人。で、こんな時にね、俺ら学校の先生だったもんだから、ちょっと教育ってどうだったのかなってちょっと調べてみたらね、要は1947年、俺生まれた年で昭和22年、633制のこれ教育改革が633制になったっていうんだ、小学校6年、中学3、昭和22年だよ。それで昭和48年じゃなくて、ごめん、1948年、昭和23年、男女共学スタート。で、1945年、昭和20年までは女性の選挙権なし、つまり負けるまで、戦争が負けるまでね。えで、ところが要は昭和8年生まれとか、昭和8年から昭和10年生まれ、だからなんだ、1933年とか1935年ぐらい、そこで生まれた人っていうのがちょうど戦後その二十歳ぐらいになって、受話器になって、あるいは二十歳になって、職場の進出がすごい顕著になってきて、で、恋愛結婚っていうやつもその盛んになって、それまで見合い、親が決めた人と一緒になった、ほとんど から労働運動っていうのも参加する人がウーマンリブって言葉が出始めた。 DJ はまだウーマンリブの頃じゃないから分かんねえだろうけど、顕在化してきたっていう、顕在化もう見えてきた。で1947年以降、小学校5年生から家庭科必修、男子家庭科なんていう教科はさ、なかったじゃん、男には裁縫なんてないんだよ。でそれが1947年以降、俺やった覚えがあるもん。でこれ変な思い出があって、あの家庭科で米炊くっていうのがあって、それでお釜を敷く、釜敷きっていうのが、それを釜を敷く、要は釜をこう炊いたお釜を、要は
鍋敷きだよ
釜敷きじゃねえよ、鍋敷きをね、うちじいちゃんとばあちゃん育てられたもんだからね、じいちゃんとばあちゃんは縄をぐるぐる巻いて、それをこうまた縄で巻き直して、丸いその鍋を、それをね、俺はそれが当たり前だと思ってたの、じいちゃんばあちゃんと。で鍋敷き持ってこい、釜敷き持ってこいっていう家庭科の女の先生が言うから、中学の1年の時で、それ持ってった。そうしたら他の人はね、そうじゃねえんだよね、なんかあの、要はもう西洋式の、なんだあれ、なんでできてるんだ、ワイヤーみたいなのできてる、銅でできてるやつかな、なんか要は藁じゃないんで、金属でできてる鍋敷きを釜敷き持ってきちゃう。で俺その持ってったの、俺だけだよそんなので、俺はそのそれが当たり前だと思って持ってた。そしたらその先生が、これ何って言うから、これ釜引くやつって言ったらさ、その人がへーって持って、珍しいねって言ってくれりゃいいの。他の校舎からこっち見てた先生に、それをこう手をそれを持ってかざして、こうやってそれを振って、こんなもん持ってきた子がいるっていう態度とって、俺その先生頭きて大嫌いなって思うんだけど、でもそういう先生って今もいるかもしれんな。ダメだな、先生ってやっぱ真剣に相手のこと考えて、常時ね、しょっちゅう神経使ってるんだけど。で、まあ、習い事が増えた時代も1960年代以降。キーパンチャーとかさ、まあ、要は、出産簿記やって事務員になりたいとかさ、から語学やったり、英語学やったりしたって、その習い事がすげえ。で、各種学校の 80% で当時ね、要は女性だったって言うんだね。今、男性も行くじゃんね、今は。各種学校って習いに行く、当時だよ、1960年代以降のその頃の習い事をする、要は専修各種学校ってやつは女性が、
和裁の学校とか、洋裁
とかお料理とか、
お料理栄養の学校とか、
まあ簿記とか、みんなそう、それみんな女だったって、その頃 80% で、結局ね、それがまあ要は収入が入ってきて、それ以後まあ、映画見に行ったら行くだとか、コンサート行くだとか、ダンスパーティーに行くだとか、食べ歩きだとか、今でいう食べ歩き、もうその頃から1960年代から起きてきてるんだって。でダンスホールってのはすげえ流行ったもんよ、確かにそうだって。でまあ映画もそうだよ、太陽族、大谷宗一が太陽族っつって、あの狂った果実だねえ、要は石原裕次郎、でも石原裕次郎も大スターなんだけど、俺高倉健の魅力には石原裕ちゃんかなわねえんじゃねえかなんてふと思っちゃうけど、すぐ高倉健行っちゃう、まあそれはどうでもいいんだけど。でフランク永井が有楽町で会いましょうっていうのは昭和32年。これは相引きっていう言葉がデートに変わったんだよ。デート。明るさ入ってきちゃったんだな、デート。昔相引きだって暗いな、相引き。明るいとこ出ちゃいけない。で、それが今度は1959年、昭和30年、水原弘、中村八大、永六輔、黄昏のビゲン。雨が止んでた、黄昏の街、あなたと会った。初めての夜、今こいつ、あのあいつが歌ってる鈴木雅之うまいね、なんかあのお姉ちゃん歌うとうまくねえなと思うけど、なんかね雅之うまいね。まあ要はね2種類やろ、1960年代を境に、だから1960年以前に生まれた人、俺が先週まで3週間にわたったことは分かる、ところがそれ以後って分からない人が出てきて、まあもっともその前後あるからね、なんとも言えないけど、やっぱり分からない人が出てきたって、日本が苦しい。